それでは聖書拝読ヨブ記3章1節から26節です。新約聖書の777ページです。旧約聖書、すみません、旧約聖書でした、失礼しました。はい、それではよろしくお願いいたします。
拝読いたします。やがてヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪って言った。私の生まれた日は消え失せよ。男の子を身ごもったことを告げた夜も、その日は闇となれ、神が上から顧みることなく、光もこれを輝かすな。暗黒と死の闇がその日をあがなって取り戻すがよい。密雲がその上に立ち込め、昼の暗い影に脅かされよ。闇がその夜を捉え、その夜は年の日々に加えられず、月の一日に数えられることのないように。その夜は孕むことなく、喜びの声も上がるな。日に呪いをかける者、レビアタンを呼び起こす力のある者が、その日を呪うがよい。その日には、夕べの星も光を失い、待ち望んでも光はささず、あけぼのの瞬きを見ることもないように。その日が私を身ごもるべき腹の戸を閉ざさず、この目からロークを隠してくれなかったから。なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。せめて生まれてすぐに生き絶えなかったのか。なぜ膝があって私を抱き、乳房があって乳を飲ませたのか。それさえなければ今は黙して伏し、憩いを得て眠りについていたであろうに。今は廃墟となった町々を築いた地の王やサンギラとともに、金を蓄え館を銀で満たした諸侯とともに。なぜ私は葬り去られた流産の子、光を見ないことならなかったのか。そこでは神に逆らう者も暴れ回ることをやめ、疲れた者も憩いを得、囚われ人も共に安らぎ、追い伝う者の声はもう聞こえない。そこには小さい人も大きい人も共にいて、奴隷も主人から自由になる。なぜロークする者に光を賜り、悩み嘆く者を生かしておられるのか。彼らは死を待っているが死は来ない。地にうずもれた宝にも勝って死を探し求めているのに。墓を見出すことさえできれば、喜び踊り、歓喜するだろうに。行くべき道が隠されている者の前を、神はなお柵で塞がれる。日ごとのパンのように嘆きが私に巡ってくる。湧き出る水のように、私のうめきはとどまらない。恐れていたことが起こった。危惧していたことが襲いかかった。静けさも安らぎも失い、行こうこともできず、私は罠なく。
はい、ありがとうございました。それでは、誠実にして率直なる神への独白と題しまして、白川先生を席を賜ります。よろしくお願いいたします。
はい、はい、おはようございます。
おはようございます。
それでは足は楽にねしてください。今日はあの5月ね、最初の日曜日でありますけれども、あのゴールデンウィークということもありましてね、あの遠方から来られる方はさぞかしいろいろと、ね、ご苦労があったんじゃないかなと思いますし、実は今もね、その道中にいらっしゃる方がおられるということでね、本当にあのなかなかゴールデンウィーク車が多いのでね、大変だなと思います。まあ、そんな中でね、今日皆さんに呼ぶ記の3章をね、あのご紹介することになっておりまして、呼ぶ記をですね、毎月第一聖日にねお話しするという約束で今年から始まっておりますけども、先月はねちょうどあのイースターと重なっておりましたので、イースターの礼拝をね捧げましたので、2ヶ月ね間が空きました。したがって皆さんほとんどというと語弊がありますね、多くの場合、2ヶ月前の呼ぶ記の内容を忘れていらっしゃるのではないだろうか、そんなことをちらほら思いながら、覚えてらっしゃいますか、ね、2月3月とね2度にわたって呼ぶ記1章2章をお話しして、で、3月は勉強会でもね少し呼ぶ記に触れましてお話しさせてもらったんですね。そして少し資料もね皆さんにお渡ししたと思いますけれども、今日また新たに資料を、ね、お持ちしておりますので、お昼からね、勉強会の場でまたね皆さんにお渡しして共に学んでいきたいなと思いますが、今日は3章に入りますけども、1章2章があって3章でありますので、1章2章記憶していらっしゃるかどうかね、これが非常に心配であります。それとも初めてね来られる方もいらっしゃいますのでね、ちょっと呼ぶ記もう一度ね最初から振り返りながらね今日の3章の内容にね入っていきたいなというふうにね思っています。皆さん呼ぶ記と言いますとね、何といっても苦難の書であります。そして義人である呼ぶがね苦しみを受けている、しかもそれは神様から苦しみを受けているということでありまして、旧約聖書の中でもとてもとてもこの書は得意な内容を持った書であります。そしてまた時にはですね、多くのラビたちがこの呼ぶ記が旧約聖書の中にあることについて思い悩ませね、またなぜこれを神は私たちに与えたのかということで深く深くね、熟慮していく内容でもあったわけで、また多くの文学者がねこの呼ぶ記をテーマに作品を作りたいと思いながらもね、あまりにもその内容のね深さゆえに、呼ぶ記についてのね文章を書くことができない、呼ぶ記についてなかなかねそれを題材にしたね小説を書くことができないと多くの人たちの頭を悩ませた書でもあります。まあ、そういう意味でね皆さん呼ぶ記というものはとても、ね、深い内容があるということをまずもって知っていただきたいなと思います。で、私もこれから皆さんに、ね、呼ぶ記をお話していきますけれども、まあ、どの程度の、ね、お話ができるかなと思ってますし、私が今、ね、こう感じている世界が果たして、ね、神様が与えようとしている、ね、内容のいかほどの程度なのかも分かりません。はい、ですからその意味ではね、呼ぶ記の深さをまた感じながらもね、しかし今分かることをねしっかりと皆さん受け止めていただいてね、また今後のね、皆さん自身の資質をね、育てていくための材料にしていただきたい、こう思ってますね。で、ゴールデンウィークになりまして本当に 緑が綺麗でね、皆さん新緑の季節、新しい命の芽吹くこの季節ね、いい季節ですね。5月は幸福の月です。本当に素晴らしい月です。そしてまたカトリックではマリア月ですよね、マリア様の月、まあ、そういう意味では5月新緑の中でね特に美しい緑を見ながらね新しい再生の思いをね致すわけなんですけど、まあ、今日皆さん最初のね、礼拝で聖日呼ぶ記を扱ってね、今日は3章であります。皆さん1章2章はね、よく読んでいかれますね。そして3章に入りますとね、呼ぶの今日ここに書きましたけども独白と言います、まあ、信仰告白ではありますけれども、まるで一人でね呼ぶが神に向かってつぶやくような独白でもありますね。このことが3章、今日ちょっと長いけれどもね全て読ませていただきましたのは、呼ぶの独白をまず全て聞いていただきたかった、でこの独白というものからね、実は呼ぶ記の本論は始まるんです。ですから1章2章がまあ序論的な内容だとすればね、この3章からがいよいよ本論であります。しかしこの本論に入りますと、呼ぶの独白、それに対するね3人の友人の応答がありましてね、 またその友人に対する予部の反論というものが繰り返されていくので、おそらく多くの方はね、この3章以降を読みながらね、延々と続く議論にね、何をどう思ったらいいんだろうというような思いでね、つかみどころのないところで読む気を途中でやめてしまう方も多いですね。しかし何度も皆さんにお話していますけれども、この3章以降がまさに本論でありますから、いよいよ本番なんです。まあ、そんな意味でね、この3章今日の内容をぜひそういう意味でもね、心に留めていただきたいと思います。で、今日はね、お昼からもまた学びの場を持っていきますのでね、そこでも1章2章の内容を含めてね、振り返る場があるかなと思いますけれども、今日皆さんにねお話したいのは、まずヨブがこの独白というべきね内容として、今日皆さんにご紹介している1節から26節までの少し長い内容をね拝読していただきましたけれども、このヨブの告白が一体皆さんにとってはどんな風に映ったのかなということで、私はこれをね、誠実にして率直なる告白である、このように題目として掲げましたけど、皆さんここにヨブの誠実さとヨブの率直な思いを感じ取ることができますか？多くの場合ね、ヨブの言っている言葉を一つ一つ読んでいくと、決して褒めたものではないと言われます。しかし私はあえてここで誠実である、あるいは率直であるというふうに題目に書いたということはね、私はこのヨブの告白を素晴らしいものだと思っているからです、ね、こういう告白が、ね、この独白が、いやー、これは神の前にね不謹慎である、神の前に冒涜である、あるいは神の前にこういうことを言ってはいけないと思うのが多くの場合だと思いますね。しかし皆さん、話をね少し結論めいたところにまでお話しますけど、そう思うことが神の目から見たら正しくないというのがヨブ記のテーマですよ。一貫してヨブ記を通して神様が言ってるのは、正しかったのはヨブだけだと言ってる。ということは、皆さんの目にもしこのヨブの独白が、どうしてこんなことを神の前に訴えるんだろう、どうしてこんなことをヨブは語るんだろう、どうしてこんなことをヨブの口から言葉が出てくるんだろう、いや、一章二章でヨブは散々苦しめられた、皆さん、一章ではヨブに4つの災難が襲ってきましたよね。サタンがヨブを試したいと言います。神様は、ヨブは無垢で正しい人であるから、さあ試すがよいと言います。神様に自信があったからですね。さあ、サタンは神の許可を得て、はい、4つの災いをまずね、ヨブに与えました。皆さん振り返ってみましょう。1章にあった4つの災い。はい、1つ目が何かというと、はい、聖書では、1章の、14節、15節に出てくる召使いの報告の中にありますね。まず最初の報告がそこに出てきます。1章14節、15節。はい、何の報告かというと、はい、ご報告いたします。私どもが牛に畑を耕させ、その傍らでロバに草を食べさせておりますと、シェバ人が襲いかかり、略奪していきました。牧道たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。はい、皆さん、まず最初に襲った苦難は、シェバ人が襲ってきたという。はい、一つ目、シェバ人による略奪ですよね。で、牛とロバがね、ここで略奪されたんです。さあ、すると次のページですね、16節以降を見ると、これは話し終わらないうちにまた一人やってきたと はい、時があまり経たず話し終わっていない、報告が終わらないか終わったかの先に2人目の方がまたやってきて一つの報告を予部にするんです。これが2つ目の災難。何かと言いますと、はい、ご報告いたします。天から神の火が降って羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。なんと今度はね、シェバ人の来襲という人的被害ではなくて天からの災難です。今度は天的被害ですね。はい、2つ目、神の火が降ってきたという。でこの神の火というのはいわゆる稲妻とか雷の類です。これは雷や稲妻の類ですから、まさに天災ですよね。それが襲ってきて、なんとまた家畜を焼き尽くしてしまったと言っている。ここには羊と羊飼いと書いていますから、羊と羊飼いそれぞれがこの天の天から降ってきた神の火で焼かれてしまった。それとまた続きます。また話し終わらないうちにと書いていますよね。はい、立て続けですね。また次の人が報告に来ました。はい、それがその後17節以降です。今度はまたカルデア人という人がやってきます。今度はまた人的被害ですよね。カルデア人、人災です。はい、シェバ人とは別に今度カルデア人という人たちがやってきて何をしたのかというと、3つの部隊に分かれてラクダの群れを襲い奪っていきました。牧童たちは切り殺されました。はい、ここでは今度ラクダがですね襲われて、そのラクダを扱っていた牧童たちもみんな切り殺された。私一人だけが生き延びて戻ってきましたというと報告しているわけです。はい、さらに4つ目の被害がやってきます。それが何かというと、その後今度大風が吹いたんですね。今度も天災ですね。また、はい、また話し終わらないうちにということで18節から来ます。はい、ご報告いたしますと言ってね、ご長男のお宅でご子息ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると荒野の方から大風が来て四方から吹きつけ、家は倒れ若い方々は死んでしまわれました。なんとこの大風によって子供たちが死んでしまったと。皆さん、この4つの災害、それ一つ見ても大変な苦難ですよね。ヨブは大富豪だったと書いてました。東の国で一番の富豪だった。その持ち物は家畜においても考えられない数の家畜を持っていました。そしてたくさんのしもべを抱えて家畜の管理をさせていました。これは全てうまくいっていましたね。それから子供にも恵まれてました。7人の息子がいたんです。3人の娘がいたんです。そしてその家族は仲良くですね、いつも宴会をしては月ごとにね食事を楽しみ、そしてまた宴を催し、共に和気あいあいとした家族愛を育んでおりました。ですからヨブの家庭というのは非常に恵まれていた。そしてまたヨブ自身はとても信仰深かったので、そんな中でももしかして息子の誰かが、子供の誰かが心の中で罪を犯しているかもしれないという思いからね、いつも神の前に備え物をしていました。しかし皆さん、これだけの災難がヨブに襲った。でも皆さん、ヨブはどうだったか。全く神を非難することもせず罪を犯さなかった。皆さんだったらどうでしょうね。こんなことが起きたらね、どうして私に、なぜ私に、そう思うはずですよね。でもヨブはそんなことを思わなかった。はい、一章の最後見てください。一章の20節最後こう言います。ヨブは立ち上がり、衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよう。すごい告白をしています、ね。サタンはこれを見てさぞかし敗北感に悩まされたかなと思うんですけども、 実はサタンはそうではなかったんですね。まあこの程度ならまだまだ。それが2章ですよね。神様は勝ち誇ったかのようにヨブを見たか、ヨブはすごいだろうと自慢しましたけれども、サタンはサタンで言うんです。いやいや、まだこの程度なら大丈夫です。なぜならば人は自分の命が一番大事なんですから、その自分の命を守るためだったら財産も犠牲にし、もしかすれば家族が犠牲になっても自分さえ良ければいい、それが人間ですよ。だからヨブにとっては財産が奪われ、子供が亡くなったこともね、それはそれは川の程度の苦しみでしかないんですよ。まだ骨や肉には達しておりませんとサタンは言うんですよ。はい、そこで神様はそのサタンに対してですね、また災難を与える許可を与えます。すぐやってきたのが今度5番目の災難、これはヨブ自身を襲います。これがひどい皮膚病と書いてある内容ですね。皆さん、この皮膚病はどんなものであったかというとは正確には分かりませんが、ただ当時の皮膚病というのは私たちが一般に知っている皮膚病とは少し違っていて、死に至る病のように思われる、そして忌み嫌われる病として皮膚病というものが挙げられていました。ですからこういう皮膚病に患うということはね、社会的に見てもとてもとても恥ずかしいことであるし、彼は信仰深く、そして東の国一の富豪でしたから、こういう災いが身に起こるということはとても屈辱的なことであります。で、彼はその結果ね、本当に苦しみを覚えますよ。その苦しんでる姿、それを見た時に残されていた妻はね、やっぱり夫のことを思い心苦しくなるんです。そして妻は言うんです。もう神を呪って死んだ方がマシじゃないですか。これいいんです。6番目がね、妻の誘惑ですね。この妻のことについては前回ちょっと話をしたので皆さん覚えてらっしゃいますかね。この妻は悪いのかいいのかねという議論がありましたけどね、またあの記憶に留めておくためにお昼からそういうお話しようと思いますけどね、この妻がね、誘惑と今回書きますけどね、妻の気遣いなのか誘惑なのかね、だから妻の優しい夫の姿をね、夫が苦しんでもう体中が皮膚病で侵されて、そしてもう見るからにね、友人が後でやってくるともうその風貌が変わってたわけでしょ。だからもう妻から見れば夫の姿は見るに耐えないと思う。共に生活してるわけですから、その夫の苦しみを思うともう死んだ方がいいんじゃないかと思ったので、これは一見妻の気遣いでもある。しかしその死ぬ方法がですね、神を呪って死になさいという方法なんです。で、ここで皆さん誤解があるんだけど、神を呪って死ぬという方法が何かあの神への不信感のように取られるんだけれども、聖書では絶対に自殺は禁止しています。聖書の中で自殺をしたのは4人だけです。はい、聖書の記述の中で自殺をしている人物は4人しかいません。そのうちの1人は皆さんがよくご存知のユダです。イエス様を裏切ったユダ、はい、それ以外に旧約聖書に3人います、自殺をした人がね。でもそれ以外自殺はありません。つまり聖書の中でいろんなことが書かれていますよね、聖書には皆さんね。でも自殺ということはそう考えてみたら例としては少ないと言えますよね。だからここでも死ぬ方がマシだ、死んだ方が楽だ、でも自殺は絶対進めません。だからどうしたか、神を呪えばその罰で死ねますよと言って。だから死の道を選ぶ一つの、ね、方法として神を呪うということを妻は提案しているわけです。だからこの辺も非常にね、私たち現代的な理解と少し違うところですから、まだ説明しなきゃいけないんですけども、まあ、妻の気遣いもあるし、それからあのそういう気遣いの心を利用した誘惑だとも取れるし、まあ、いろいろです。ただヨブはこの妻の言葉を一蹴します。 愚かなことを言うなと言ってですね、耳を貸しません。さあ皆さん、6つの苦難、災禍がヨブを襲いました。それでもヨブはこの妻の言葉を先ほど言ったように一周した後、ね、どう言いますか、愚かな女だといいですね。そしてこのヨブの告白すごいですね。2章の10節です。はい、2章の10節、ヨブは答えた。お前まで愚かなことを言うのか。私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。このようになっても彼は唇を持って罪を犯すことをしなかった。皆さんどうですか、このヨブの信仰、もう素晴らしい。さあこのような告白をヨブはね語ったんです。これ人間が成し得る信仰告白として、こんな素晴らしい告白はないだろう と思えるような告白ですよ。ところが皆さん今日の3章を読むとね、ヨブはつらつらつらつらといろんなことを告白し始めました。そこで多くの人は2章に描かれたヨブの信仰告白とこの3章から始まるヨブの独白がですね、まるで180度心変わりしてしまった告白のように思えると理解しますよね。まあ、理解しますよねというか皆さんもそう思うでしょ。今までは本当に唇を持って全く神の前にね信仰を貫いていましたよ。恐ろしいほどの、それこそ告白ですね。普通の人間が考えたらこんな告白できないだろう。私は裸で生まれたんだから裸で帰る。神の皆こそ褒めたたえられるべきであります。主は与え、主は奪う、主は褒めたたえられるべきだといったようです。幸福もいただいたんだから不幸もいただこうではありませんか。皆さんどう、人間として今日幸せだったから明日不幸ください、神様、そういう人いないでしょう。いつも幸福でありたいと思うのが人間の常です。いや、人間の本性は不幸を退けようとするものです。でもヨブはここでね、まあえて別に不幸を欲しいとは言ってませんけども、不幸もいただこうではないかと告白します。これはもう本当にヨブの信仰を表す言葉として、これ以上のものがあるだろうかと思いますね。しかし皆さん、今日ご紹介する3章ではそのヨブの言葉が一変しましたという話です。なぜ皆さんこんな風にヨブの言葉が一変したんだろうか、その鍵は一体どこにあるんだろうかと考えてみたときに、それはヨブが素晴らしい今言う信仰告白をした後、この三章の独白が始まるまでの間に、聖書にはわずかだけれども文章が入っているからです。どうもこの文章がヨブの心を変えたきっかけになったのではないだろうかと思われるんですね。それが皆さん、ヨブ記の一つのポイントでありますが、2章の一番最後、今ヨブの素晴らしい告白を聞きましたけれども、その後に出てくるわずかなお話がヨブの心に何かを与えた、あるいは何か影響したと考えられないだろうか。一体この物語がヨブに何を与えたんだろうか。はい、じゃあその箇所をね皆さんお読みしましょう。2章の最後ね、今の素晴らしい告白が終わった後ですね、11節から13節の内容、はい、じゃあそこお読みします。さて、ヨブと親しいテマン人エリファズ、シェア人ビルダド、ナーマ人サファルの3人はヨブに降りかかった災難の一部始終を聞くと、見舞い慰めようと相談してそれぞれの国からやってきた。はい、3人の友人がねやってきたんです。遠くからヨブを見るとそれと見分けられないほどの姿になっていたので、嘆きの声を上げ衣を裂き天に向かって塵を振りまき頭にかぶった。 彼らは7日7番ヨブと共に地面に座っていたが、その激しい苦痛を見ると話しかけることもできなかった。皆さんここで何が起きていますか。7日7番ね、はい、7日間ね、沈黙の時間が流れます。でもこの沈黙の時間はヨブのあまりにも変わり果てたその姿と激しい痛みのゆえに悩み苦しんでいるヨブを見た遠方から来た3人の友人が、あまりにもそのヨブを哀れも思いを持ってね、ヨブと対面したのでね、一言も声をかける言葉を見つけることができなかったんです。もう慰めようと、お見舞いしようと思ってきたんだけれど、このヨブの変わり果てた姿を見たら、一言も言葉が出てこない。皆さん、こういうことあると思います。どんな言葉を語っても慰めにならないほどに、ヨブの姿は、あまりにも悲惨だった。だから彼らはただ黙って、7日7番、ヨブと共にね、座って、一言も語らないで、時間を費やすしかなかったんです。では皆さん、この7日間の沈黙の後、何が起きますか。今日の箇所です。ヨブは口を開いて語り始めました。皆さん、三人の友人がこの後、ヨブがね、語ったことについて議論をしますよね。ヨブが告白したことについて、いや、そうではないと言って、ヨブに対して教え果たすように議論を働きかけます。ヨブは当然それに対して反論をします。またその反論に対して友達は答えます。そのような議論がこれからずっと続いていきます。でも今日してほしいことは、その最初のきっかけは当然ヨブがこの独白をしたことですよ。でもこの独白をヨブがする前に友人は一言も喋ってません。もしこの7日7番の間に友人が何らかのことを語り、あるいは慰めにもならないことを語ったかもしれないし、慰めようと思ったけれども逆にヨブにとってはそれは何の益にもならないかもしれない。そんな中でヨブは友達が慰めてくれるんだけど、その言葉は何の意味もないし、それこそ私の心をむしろ苦しめるだけだと言って、はい、この独白になったんだったら、結局友も私を分かってくれない。皆さん、天災が人災が私の持ち物すべてを奪い、私の体はひどい皮膚病に悩まされ、愛していた妻からも愚かなことを言われ、そして最後、最も信頼していた、しかも遠方をはるばるやってきたその友さえも私の思いを、はい、3人の友人の来訪、私の思いを理解はしてくれなかった。そう思ってもう誰も分かってくれない。私の心の思いを、思いの丈を語ろうではないかと言って独白したということなんだろう。どうでしょう。だからヨブはなぜこういう独白に至ったんだろうか。今状況わかりますよね。ヨブにたくさんの災難がやってきていて、ヨブはもう本当にね、見るも無残な姿になってますよ。妻からもね、もう死んだらいいと言われましたよ。死めるそば。唯一頼みの遠方から来た3人の友人は、これは私はね、友人自体は素晴らしい友人だと思います。ホティヨブの姿を見て共に嘆き、7日7番共に座っていたんですから、この友人は興味本位で来たんじゃありません。やっぱりヨブを本当にお見舞いし慰めようという真心から来たんです。ですからやっぱり誠の友だったとは言えるでしょうね。でもこの7日間に一体何が起きたんだろうかと思わざるを得ない。はい、今日の一つ目のね、皆さん、皆さん 知っておいていただきたいポイントはですね、この3人の友人が遠方からやってきて、そしてヨブと共に過ごした7日間がこのヨブの独白につながっているという、つまりこの7日間があったからヨブはこのような告白をするに至ったということです。そしてその告白は先ほどお話した通り1章2章で現れたヨブの素晴らしい信仰告白とは全く違う異質の告白のように思えるということですよね。ここにヨブ記の私は一つポイントがあるだろうと思っていますね。皆さんはっきり言えることは、とにかくこの7日間の沈黙、3人の友人がやってきたということがきっかけになって今日の独白につながったということは間違いないということ。じゃあ一体何がヨブの心に起きたのか、これを想像するがいないんですよ。聖書には書いてないんです。皆さんこの7日間の沈黙の中で、7日というのは皆さんユダヤでは完成数だからいつも言いますけど、7日間で何かが完成するんです。ヨブの心に何かが完成したんだろうと思います。7つ目のこれ試練だともし捉えたらどうでしょう。3人の友人が慰めるために来たんだけど、もしこの 7つ目の出来事を一連の流れの中でのもし友人の来訪さえも彼にとっての苦難だともし理解したらね、これまた苦難が7つで完成したということになりますでしょう。いや友人が慰めに来たことが苦難なんですからね、そう思えるかもしれませんけど、私はあえてねこの7つ目ということを7という数を完成するとして大臣は大事にしていますから、7番目の出来事、しかも7日7番というね、徹底した7という数字を持って語られているこの記述にはねとても深い意味があると思っています。つまりヨブの心に何かを起こさせるに十分たる7日間だと。そしていよいよやってきた、普通の人から見たら唯一慰めのためであって、苦難を取り除くためであって、これまでの苦難とは異質のように思える友の訪問がヨブにとっては一番きつい苦難だったかもしれない。とすれば一体これ何だったんだろうかということです。皆さん、どう？渋滞していらっしゃる方がね、来れないかなと思いながら話を伸ばしてますけど、もう難しいようなで皆さんね、はっきり分かることはね、この7日間でヨブの心は変わりましたよ、変わりました。これ皆さん、聖書に書いてないことだから想像する以外ないと思うかもしれませんが、私はね、聖書ヨブ記全体を読んで、そしてヨブとこれから友人のね議論が始まるでしょ。この議論を、まあ、皆さんにこれからご紹介していくんだけれども、まあ、議論を全部私自身なりに読み込んでいくときにね、この7日間で何が起きたかが大体わかるんです。これが今日ね、皆さんにお話しする一番大事なことだけどね、何かが分かるんです。で、そのことはちょっと後に話しますね。後に話します。何かが起きたんです。で、それは、ヨブの心をある意味では完成させるような出来事です。何かを完成させるような出来事です。それが3人の友人が来たことで、ヨブの心の中に起きました。何かが完成したヨブは、その思いを独白として語りました。その最初に語った独白がちょっと長いけれども今日読んでもらった独白です。すると皆さん、ヨブの心の中であるものが完成して、その完成した一つの現れとして唇からほとばしり出た言葉が何かというと、私が生まれた日は呪われよという叫びだ。 皆さんこれね、普通読んだら自分の中で何かが完成したと今私話しました。何が完成したのか皆さん普通考えたら、いやとうとうここで読むわね、それまでの信仰を完全に180度転換して、そして呪いと恨みと嘆きの人生へと向かうね、神への抗議とそして神への訴えへとね、自らの人生を変える下手をすれば信仰の道を歩んできたヨブが今度は不信仰の道へと行く完成をね、心の完成を成したね、そういうふうにも思えないことはないよ。さあだから友人たちはなんでそんなことを言うんだと言って諌めた。本当に信仰深くて経験で正しい人だと呼ぶがね、どうしてこんな呪いの言葉や恨みの言葉や神への嘆きの言葉を語るんだと言って、友人たちは、皆さんここで友人たちはものすごく驚いてますよ、驚愕してるんです。ヨブのあなたの口からこんな言葉を聞こうとは。そこで友人たちはなおのことヨブに信仰を取り戻させようとして神のことを語り始めるんです。それという流れになるでしょう。だからこの3章のものね、ヨブの告白は今180度信仰の告白をしてた彼が変わってしまってね、不信仰の告白をした、そういうふうに取ることも皆さんちょっと理屈としては分かるでしょう。でも皆さんそれはそうじゃないということは最初先ほどおっしゃ話した通りです。なぜならば予防が正しかったんだから。だから予防はこれ正しさを完成してるのであって、別に不信仰を完成してるのではありません。じゃあ皆さんこの告白何が正しいんだろう。皆さんこんな祈りしたことありますか。ヨブは口を開き自分の生まれた日を呪っていった、はい、最初の言葉、私の生まれた日は消え失せよ。この消え失せよっていう言葉はね、ヘブライ語でね、ものすごく強い言葉なんです。単純に消えろという意味の言葉よりもね、滅びよとか滅亡せよとか消え失せろというようなね、ちょっと強い命令系の言葉です。ですからここに込められたヨブの思いは、それこそ私が生まれた日はもうこの地上からなくなってしまったらいいのに、もう滅んで消え失せて跡形もなくなってしまえばいいのに、そういう思いです。ちょっとヨブの六白はね、大きく3つの部分に分かれますので、まずそれをね、最初お話します。まず最初が3節から10節、ね、これは呪いの言葉です。自分自身というものが誕生したことを呪っているんですね。その日を呪っているんです。で、具体的に言えば出生を呪い、出生の日、生まれた日、それからお腹の中に身ごもったと、それを受胎の夜ですね、身ごもった夜というふうに呼んでますよね。つまりまずヨブは自分が生まれたその日とお母さんのお腹の中にはらんだであろうその夜を消え失せろ呪ってます。そして皆さん4節にね、その日は闇となれと書いてあるでしょ。その日は闇となれ、その日というのは自分が生まれた日のことです、誕生した日のことです。その日を闇となれと呼んでいますね。この言い方はね、創世記の一章の光あれという言葉と同じです。神様が光あれと言って全てのものに命を与えたように、私の日は闇となれと言って消滅させてほしい。そして皆さん ね、さらに続けて読むと6節読むと、闇がその夜を捉え、その夜は年の日々に加えられず、月の一日に数えられることのないように、もう暦の中から私の誕生日だけ削ってくれたらいい、こう言ってるんですよ。皆さん、自分の生まれた日が暦からなくなったらいいのにと思ったことあります、ね、よくはそういう思いですよ。私3月生まれですけどね、3月の私の生まれた日だけなくなったらいい。3月15日の次は3月17日です。よくの思いです。でもその暦から私の日を削ることできますか。できないならばね、天地創造の初めにまで立ち戻って、神が天地を作られたその事実も消してほしい。そこまでいくんです。でも神が天地創造したことを取り消すことができるか、それはできない。そこでどうしたかというと、神の天地創造の物語において、神の天地創造の対極にあった存在として当時信じられていたのが闇の勢力でした。それがレビアタンなんです。だからよく出てくるでしょ、レビアタンが呼び起こされますよ。だからそこで出てくるね、これレビアタンが呼び起こされて、神の天地創造の時、光の創造に対して闇の勢力の中心にあってレビアタンがその光を消してくれたらいいの。実はこの当時ね、レビアタンというのは一つのまあ象徴的なね、神話的な怪物だけれども、このレビアタンが何をしたかというと、日食や月食を起こしていたと考えられる。つまり太陽や月をね、覆い隠してね、時に日食や月食のような作用を起こさせたのがレビアタンだと信じられていたので、そのレビアタンが今こそ目を覚まして、もう一度光を失わせ、夜を闇へと連れて行ってくれたらいいのにとさえ思ってる。だからここに出てくるヨブの告白、独白はもう鉄刀鉄尾、私が生まれたその日自体をもうこの地上から消し去ってほしい、もう暦の中から消し去ってほしい、私が存在したこと自体をもうなしにしてもらいたい。もし私がそのようになっていたならば、こんな苦しみはなかったのにと言ってるんです。わかりますか。もうここは皆さんの想像力以外ない。なぜかというと、ヨブのような苦しみを誰も味わったことがないからね。さあ次、11節から19節ではヨブは恨み事を言います、ね、はい、しかしそのようにして私の火が消え失せ滅びることはないだろう。そこで次にヨブが言い出したことは恨みですね。具体的には何を恨んだかというと、生まれたことを恨んだんです。生まれたことを恨んだ、はい、生まれたことを恨んだということの中に一つはこうあるんです。もうお母さんのお腹の中で、お母さんのお腹の中で死んでいたらよかったのに、つまり死産を願ったんです。あるいは生まれた直後に死んだらいいのに、お母さんのお腹の中から出てきたその瞬間に死んでおけばよかった。そして彼はこう言いますよ。死んだ方が、ね、安らぎを得られるんだ、はい、その言葉はですね、16節見ますとね、なぜ私は葬り去られた流産の子、光を見ないことならなかったのか。でその後、そこでは神に逆らう者も暴れ回ることをやめ、疲れた者も憩いを得、囚われ人も共に安らぎ、 追いつかう者の声はもう聞こえない。これそこではというのはね、黄泉のことです。死後の世界のことです。もし死んでいたならば、死者の世界ではもう全てが平等なんだ。囚われ人も奴隷も主人も何もない。もう死んでさ、みんな一緒だ。だから自分はもう流産でもいいから死んでいればよかった。そうすればこんな苦しみなんか味わわないで、それこそ黄泉の地で、死後の世界で、ね、何の差別もない、死んだ者はみんな同じだと言われるような世界で、むしろ安息を得ただろうに、という恨みを言っている。そして次のね、20節から26節で何と言ってるかというと、それでも私は実はね、実際には死んでいないんだ、ね、生まれた日が消されることを願ったけど、それは土台無理な話だ。だったらお母さんのお腹の中で死産なり流産なり、とにかく死んでおけばよかったし、早くお墓の中に入りたかったのに、それもできていない。だから今こうして生きていて、成長して生きていて、今苦しみを受けてるから、今ここでお願いしたい、すぐお墓に入れてほしい。私は宝物を慕う以上に墓を慕っている。宝を探すように死を探し求めている。はい、20節の冒頭、ヨブのこのなぜという呼びかけは本当に一つの訴えですね。なぜ老苦する者に光を賜り、悩み嘆く者を生かしておかれるのか。なんで私を生かしておくんですか。私はもうあまりにも多くの苦難を受けているのに、どうして私に光をくださるんですか。命をくださるんですか。なぜ生かしておくんですか。私はね、こう言ってるんです。死を待っているが死は来ない。地に埋もれた宝に勝って死を探し求めている。もうここで読むはね、もう本当に嘆き悲しいですね。ここに読むの嘆き、そしてこれは死への渇望です。もう私の希望は死しかない、死ぬことだけ。22節を見ると、墓を見出すことさえできれば喜び踊り歓喜するだろう。皆さん、墓を見出したら、それこそ私の喜びであり、私は喜び踊って歓喜すると言ったんです。皆さん、本当に地上でね、勝利者となって死の栄光の喜びを踊るんじゃないんです。もうあまりにもこの地上の苦しみは大きいので、死んで墓に入るとき、私は喜び踊るだろうと言います。どれほどの苦難がね、ヨブを襲っているかということを、まあ、一つ感じることができますけど、ヨブはそこまでこう告白します。ところがその後こう言うんです。行くべき道が隠されている者の前を神はなお柵で塞がれる。私は死の道に行きたいのに、どうも私の周りには間垣が巡らされていてね、出れないようになっているんです。人生という間垣の中から私は出れない。神が私に策をしている。神をなぜ私にそんな策までするんですか。そして私には日々の食物があるかと思えば、その日々の食物とは嘆きである。私にとって必要な水はなんとうめきだというんですね。つまり日々の食物のように嘆きがやってくるし、枯れることのない泉から出てくる水のようにうめきがやってくる。それ私の人生には日夜ね、嘆きとうめきが襲ってきている。ああ、湧き出る水のようにうめきはとどまらない。どれほどの苦悩でしょうかね。皆さん、こんな話を聞くとちょっと気持ちが重くなるでしょ。ヨブがもうどうしたんだ。でも皆さん、ヨブは最後ね、はい、25節26節でいよいよ何と言ったかというと、ね、こう言ってるんです。恐れていたことが起こった、危惧していたことが襲いかかった、 静けさも安らぎも失い、憩うこともできず、私は罠なくと言っています。罠なくというのはね、これはあの苦しいという意味ですからね、苦しむとか苦しい、もう本当に私の魂は、私の心は引き裂かれるほどに苦しい、もう憩いも安らぎも何にもないんだって言っています。そして今あるこの状況こそが私が恐れていたこと、私が危惧していたことなんだと。大体ね、ヨブの独白の意味をね、皆さん理解していただいたと思いますけど、さあそこでね、今日皆さんに最初お話したことと、最終的にね、この独白を通して、お話したいことがあります。まず最初にね、ヨブがどうしてこのような、ある意味でね、絶望的とも思えるような独白をするようになったんでしょうか。それは3人の友人がきっかけだという話をします。7日間3人の友人と共にいたヨブは、その7日間で一体何を感じたんでしょう。これもはっきり言いますけどね、7日間の間に何を感じたか、それは一言も喋らなくても分かるんです。友が7日間一緒にいたその時間の中で、ヨブは友から何を感じたか。それは何かというとね、友がヨブを慰めね、見舞いには来てるけれどもね、しかしこんな風になってしまったヨブを見ながら、あれこれとどうしてこんな風になったんだろうと考えている友の姿をヨブは感じていた。皆さんね、私たちがね本当に苦しいのはね、結局ね、慰めに来た友がね、そうなったのはこういうことなんだと言われることも、そのようになったのはこういうことが原因じゃないですかというふうに言われることなんです。あのね、ヨブはね、少しね、あの皆さんここから詳しい説明実は必要かもしれないけれども、私たちにおいてね、本当に信仰というものを教えてくる書だということをね、皆さんよく知っておかなきゃいけませんよ。友人たちはね、ヨブのあまりにもあまりにもなり果てた哀れな姿を見てね、最初はもちろん慰めと見舞いで来てるけれども、こう思ってる。どうしてこんな風になってしまった。こんな風になったということはね、よっぽどの原因があるんだと思ってるんです。で、おそらく7日7晩何も言えなかったけれども、そのね、ヨブはね、感じるわけ、友の心を語る以上に感じるんです。おそらく彼らは口を開けばね、きっとその原因は一体何なのかということを突き止めようとして、見極めようとして私にいろんなことを聞いてくるだろう。そしておそらくその私が何かお話をすればね、それに対してこうだああだといろんな理由をね、説明をねしてくるだろう。そのことがもう7日間の時の流れの中で、ヨブの心には痛いほど伝わってきています。そこでヨブはどうなったかというと、ああもう私は、ね、いいですか、私はこの友と語り合っても真実には出会えない、そう確信します。はい、皆さん、ヨブの中で何が完成したかというと、こういうことなんです。結局、私の人生の問題は、いいですか、神様に直接聞く以外にない。もう私はね、これは私たちが本当に信仰のね、一つ、命としてね、心に持っておかなきゃいけないことだと思います。皆さん、神様に聞く以外にない。直接 人には何もわからない。友は慰めや見舞いを持って誠実な心を持ってきたことはよくは嬉しかったでしょう。でもね、私は結局のところこのね、7つの苦難を通して一つの世界を知った。それは神様に聞く以外になる、神と対話する以外になる、神との対話だけが私の救いだ。で、神と対話するんだったらヨブはどんな対話をしたいと思ってる？私の今感じている思いをね、包み隠さず神に告白する。皆さん、ヨブは一貫してこの後ね、さまざまな告白をしていきます。しかし私は皆さん一つ知ってほしいこと、ヨブは告白していくその思いはもう本当に誠実です。偽りを言わない、格好をつけない、気に入られようともしていない。私たちのね、人間としてのね、何でしょうか、罪はね、ついついね、いろんなものを作ろったり、格好をつけたり、どんな風に見られるとか気にしてるということなんだけど、ね、呼ぶはそうじゃない。もう神様の前では私の真実を語ります、私の正直な思いを言わせてもらいます。こんなに苦しいんだったら生まれなかった方が良かったんです。でも皆さん、ここでよく知ってほしいことは、ヨブはこれだけの呪いと恨みと嘆きを語っているけれども、厳密に言えば神を一度も呪っていない。生まれた日は呪うけれども、孕んだ夜は呪うけれども、神を呪うことはしない。そして彼はこれだけの思いを抱きながら、自暴自棄になっているかのように思えるかもしれないけれども、その思いを今言ったように誠実にして率直に訴える方がいることを信じています。それは神様です。皆さんね、私はね、何を思うかというとね、ヨブが一番怖かったものは何かというと、神を見失うことです。ああ、どうもどうも。もう終盤になりまして、はい、でもギリギリ疲れてよかったです。お疲れ様でした。
お疲れ様。
どうぞどうぞ座ってください。どうぞ座ってみてです。もうね、お疲れ様でした、ね、また後でゆっくりと皆さん結局ね、結局ヨブがここでね、自分の心の内を包み隠さず独白しているのは、実はヨブにとってはその告白をすることのできる神様というものを絶対的に信じているからできた。そしてその神以外に私の問題を解決するお方はいらっしゃらない。これがヨブの思いです。いいですか。妻はね、ヨブが抱えている今の問題を解決する道として神を呪った、その結果としての死の道を提示したんです、ね、死んだ方がいいんじゃないかと言った。この後友人たちはどんな道を提示するかというと、悔い改めなさいと言った。皆さん、私たちの人生の問題を解決する方法はね、もう人生に疲れ果てて死を選ぶ道でもなければ、悔い改める道でもないと言ってるんですよ。神と直接対話すること、神との対話以外に問題を解決する方法はない。 でもその神との、ね、関わりにおいてヨブは自らの思いをすべて独白した。これが皆さんこの三章です。だから私はね、今日ね、皆さんにねお話したいのはね、本当に人はね、時に人生の問題の解決を神以外のもので解決しますね。自分の人生の問題を人に聞いて解決しようとします。何かの本で解決しようとします。でもね、本質的な私たちの人生の解決は神以外にはないということ。本当に神様と神様がくださる真理によってでしか私たちの問題は解決しないということ。ヨブはこの信仰の提訴を持って神の前に訴えています。だから私は皆さん、これね、ヨブが何か絶望的になって独白しているというふうに、取ることできないとは言わないけれども、私にはこう見える。ヨブの告白はものすごく節度のある告白だと思う。その節度はある意味で神への信頼というものを前提にしています。だから神を呪うことはしない、神を捨てるとも言わない、そして神のない生活を送ろうとも絶対言わない。私はたとえどんなことがあってもあなたと共に生きたい。でも私が今思うことはあなたに聞きたいんです。私にやってきたこの恐るべき苦難は一体何なんですか。それを聞きたい。だから私は言います、皆さん、ヨブは絶望はしていない。絶望的にはなっても絶望はしない。一部の望みを神との対話にかけているからです。私は絶望的になっても絶望しない。それはね、本当に皆さん、ヨブが絶望してたらもう何も言いません。これだけの言葉を紡いでね、神に訴えるということは、逆に言えばこれだけのことを訴えた時に神様は何かをしてくださるのではないかと思っているからです。だいたい皆さんそうでしょ、あの不平不満の時というのはだいたい聞いてもらえるという可能性があるから言うんです私の高校時代の先生が言ってましたね、もうね、高校3年になるとみんな受験勉強で大変でしょ、とも授業中もね、いろんな勉強して始めますよ。私もその一人だったけどね、これで先生が言うんです。もうね、お姉さん、聖路の高校の先生でしたよ科学の先生、こう言ったの。私があなた方にもし注意をしなくなった時は諦められたと思ってください。でも怒っている限り、何かを注意している限りね、希望を持っています。皆さん、私たちは神に訴えている限りは神に希望を持っているからです。本当に絶望した人はもう神のところへは行きません。ヨブはね、どんな立場に立ってもそこに一縷の希望を持っていました。見出していました。しかしその時にヨブが誠実に率直に自分の心の全てを告白していきます。このヨブの告白の中にね、私は神に対するある種の節度を感じますよ。そしてその神様に対して私はただあなたに訴えているんです。あなたに聞きたいんです。どうかこの癒やしいしもべにね、答えてください。なぜですか。この皆さん、三章の中にはなぜという言葉がね、何度も出てきます。原文では4回出てきます。なぜ、なぜですか。
さあ、そういうヨブがね、これから友人たちと対話をしていきます。ここで皆さん、私たちはヨブの立場がどんなものであるかということをなかなか知ることはできないんです。ヨブの苦難はあまりにも大きいので。ただ一つ皆さんに知ってほしいことは、この友人たちがこれからヨブをね、慰めようと思い、諭そうと思い、また悔い改めに導こうと思い、いろんな言葉を持ってヨブに語りかけていきます、はい、今日そのことちょっとね、触れることできませんけれども、その時の友人たちの、はい、動機が一体何であるかということを皆さん考えてほしい。動機がね、それがね、この呼ぶ記をこれからですね、皆さん共に読み進めていく中で、とても大切なことです。呼ぶは誠実に率直な告白を神に語りながら、友人たちはある動機を持って呼ぶに対して言葉を語っていますから、それが呼ぶと友人たちとの間で交わされる中で噛み合わず、時にね、それがまた対立関係になっていきます。でもそれは実は私たちにおけるね、信仰の問題を象徴しているということがこの呼ぶ記には表れています。じゃあそれは一体どんなものなのか、それはまたね、皆さんにはこれから少しずつお話していきたい。月に1回しかね、この呼ぶ記お話できないのでね、皆さんにとってこの呼ぶ記が月1回ということになりますと間が空いてしまうのでね、ちょっとその辺がね、私自身が心配な部分があります。かつてのことをちょっと記憶からね、失われてしまいますとね。だからまあぜひこの呼ぶ記はね、何度も何度も読み返していただきたいし、それから今日もね、また資料を持ってきてますけども、その資料もよく読みながらね、呼ぶ記の中に込められているメッセージをね、どうぞ汲み取っていただきたい。その時ね、呼ぶ記がまさに旧約聖書の最大の書でもあると内村先生がおっしゃるほどの意味をね、感じられる時が来るんじゃないか、そんなことも思いますので今日はね、渋滞もあって大変でした ね。またお昼から勉強会でいろいろお話しますので、ね、はい、それではもうなくなりましたので一旦ね、礼拝終わりたいと思います。じゃあ賛美歌、最後賛美して終わりましょう。じゃあ今日は263番をね、賛美していきたいと思います。263番よろしいですか。いいですか。はい、じゃあお願いします。Thank you.
You're